聖霊によって私たちの大事に改めて無理しなくなります。
私、一切先生と私という題で、皆様の前に私が一切先生を通して学んだこと、与えられたこと、そして心に留めていることなどを皆さんと一緒に振り返りながら、一切先生から預かった恩恵と、またその信仰によって私たちがまたキリストの証人、また伝道への導きとなればという思いでここで述べさせていただきたいと思います。私は現在41歳でありますけれども、私は村上秀平と村上美代子の次男として、今から41年前昭和36年に生まれました。その時に与えられた名前が森幸でございます。この名前は一切先生が与えてくださった名前です。一切先生は義明の1章6節に、私のしもべモーセが命じていたこの律法をことごとく守って行いなさいという箇所から、私にその守って行う、そういう子供になってほしい。律法、もちろん律法という意味は大きく見て神様の言葉という意味でありますから、神様の教え、神様の言葉、神様の示すその導きをことごとく守って行う子になってほしいという願いを一切先生が私に込めて与えられたその名前でございます。私はこれを今日誇りに思っています。もちろん実を言いますと、私高校の時にですね、聖書を読みまして、このように律法を守る人は一人もいない、律法によっては人は死を、罪を知るばかりだというところを言いましてね、あ、私律法を守ることができないのかなと一心を持った時もありました。ですから一時は律法を守るということができないのに、律法を守るというのは旧約の教えであるというふうにも思った時はございました。だから律法よりも信仰の方が大切であるというふうに思った時もありましたが、今はもっと大きな意味で守って行う森幸という名前を心に秘めております。特に真理を守って行う、信仰を守って行うという意味が、もしつまずきでありましたならば、信仰を守るという意味ですね。特に私が一切先生から学んだものは何か、それは信仰の純粋を守るということだったというふうに思います。一切先生は本当に純粋な生き方をした、そういう先生であったというふうに私は記憶にございます。でどういうふうに純粋だったかといいますと、ここが少し多少述べにくいんですけども、人とあるいはですね、人の好みと妥協しなかったという意味があるんではないかと思うんですね。別な言い方をしますと、この世とは妥協しなかったという、そういう生き方を私は一切先生から学んだように思います。私は小学校5年生ぐらいの時から一切先生の集会に出たのを記憶しています。それから中学校3年生までの約5年間、毎週であったかどうかは記憶にございませんが、よくその集会に出席しました。しかしそこで印象的だったのは、そこの集会に出席する人は私の家族の他には、ここに今日おられる石井治さん、この方が常連でありましたけども、その他の人は私はほとんど記憶に覚えてないですね。すなわち石井治さんと私の村上秀平美代子の家族のみが出席した、そういう集会でございます。 ある意味ではとても寂しい集会でございます。その後、私は愛農高校に行き、三重大学に進み、三重大学の大学院も進みましたので、その後、8年間ずっと三重の方にいましたけれども、それから再びまたうちの方に帰って2年間農業を手伝った時がございました。25歳から7歳ぐらいまでの時でしたが、その時再び一切先生の集会に参加しましたけども、その時は私一人の時もたびたびございました。ここにおられる、佐藤武藤さんと一緒の時もございました。どちらの子供の時の集会も、大人になってからの集会も、一切先生の集会に来られる方はごくわずかでございます。そういう意味で、一切先生の伝道は失敗であったというふうに受け止められるかもしれません。しかし私は、何故にそのように人が来ない、少ない集会であったか、それは一切先生が純粋であったからではないかと今思います。もし私が一切先生から受け継いでそれを守っていきたいというものがあるとするならば、それはそういう純粋な生き方ということが大事です。よく一切先生を形容する言葉に幼子ということがあります。一切先生は本当に幼子のような心を持った人でした。素直に喜びを表します。特に真理を喜んだというふうに私は記憶しております。一切先生がよく引き合いに出す話に、アルキメデスのお風呂の話がございました。アルキメデスが、皆さんも大変もうすでにご承知だと思いますけれども、もう一度繰り返させていただきますと、昔ギリシャのアルキメデスという人は王様にある疑問を解くようにというふうに命じられて、それは王様の冠、これをある人が騙して、その冠を作ったその職人がその金を騙し取ったのではないか、そのことを見破ってほしいということをアルキメデスに頼んだところ、アルキメデスがどうしたらこの王様の冠のそのなんていうんですかね、あのトリックといいますかね、その欺きを見破るかということを考えたときに、ずっと考えて分からなかった。毎日毎日考えたが分からないんだけども、ある日ふっとお風呂に入って湯船に浸かったら、その時に分かった。で、分かった分かった、幽霊か幽霊かとこう叫んでお風呂から出て、裸でいるのも忘れて街の中を歩き回ったということを、一切先生はその幽霊化という言葉を通して私たちに何度もお話ししたのではないかと思います。それは真理を見出した人の喜びを自らの言葉を通して一切先生が私たちに伝えてくれたものだというふうに私は思っています。私はそのことを通して真理を愛するという、そして真理を喜ぶという、真理に生きるという、そういうことを学んだように思います。もう一つ、私が子供の時にですね、一切先生を通して学んだことの重要なことに、聖句の暗唱ということがございました。先生の集会は必ずその講義を始める前に出席する人が聖句を暗唱して皆さんの前で披露することになっていました。ですから私が子供の時に行く時にはいつも聖句を空間の中で思いながら集会に出たものでございます。その中で私が特に心に印象に、まだ小学校の5年とか6年でありますけども、10歳とか11歳とかという年齢でありましたけども、その時に聖書が分かったんですね。で、覚えていった。特にどこをよく覚えていったかというと、マタイによる福音書でしたね。三条の水訓というところがありますけども、その中にある宝石のように散りばめられた言葉がございます。それをですね、短いですけども、 もう覚えていっては、その一切先生の集会の時に自分の覚えた箇所を暗唱いたしました。これは私にとって一生の宝であったというふうに思います。その子供の時に覚えたことっていうのはなかなか忘れない。でその忘れられないその聖書の言葉が実は私の人生の中で何でも一つの指針となり支えとなったことを覚えています。で特にまあ一つ一つの言葉以上に私にとっては一切先生の生き様が私の人生を決めたと言ってもいいというふうにここで皆さんにその話を紹介させていただきたいと思います。私は一切先生のもとで信仰を学びました。高校は愛の高校で聖書を読みお祈りをし、そしてその信仰をもらいました。しかし私が三重大学に行った時に私は信仰を離れてしまった時がございます。でその信仰を離れた大学生活の中にあって私がそこで直面した問題は、大学の人々はクリスチャンはほとんどいませんから、多くの人が無神論者でございました。教授も学生も私の友達も全て神を信じておりません。まだその頃はマルクス主義が結構強い時代でありまして、教授の半分、学生の10分の1ぐらいはマルクス主義を信奉している人がいました。そういう人たちにとって宗教はアヘンであるか無用な長物であるか、あるいは人を害するものであるというふうな潮流が三重大学にもございました。その時に私は信仰の道を失った時に、私のそういう議論とか友達とかを通して直面したことは、一体神は存在するのであろうか、神などいないという言葉が、そういう議論が私のあちこちで起こった時に、私はいろいろ考え悩みました。信仰から離れた時でございました。お祈りももうやめた時でありましたし、聖書もほとんど読まない時でありました。しかしその中にあって、一つだけ私を引き留めたもの、どこから無神論者になるかならないかの瀬戸際の分かれ道の時に、私もやっぱりですね、いろいろ考えたけども分からない、神が存在しているかどうか分からない、その時に思ったこと一つあります。もし神がいなかったならば、一切先生は嘘つきになってしまうということですね。しかし私にとってですね、まあ神がいるかどうか分からない、しかし少なくとも一切先生が嘘つきだとは思えなかったと。一切先生が嘘、もしね、神がいないということは、一切先生が嘘つきになってしまう。それは、私にとっては、そういうふうに、受け入れることができた。すなわち、私には分からないんだけども、神様を否定することはできない。というふうに、その人生の分かれ道で私を支えてくれたものは、一切先生の生き様であったように思います。一切先生を通して私は信仰が人格的なそういう存在になっている。そして一切先生は自らの生き様を通してその信仰の証人だったと。私のその人生の危機の時において私を支えたのは、その一切先生の人格的な時だ、その生涯を通して神を証明したということでございました。そのことを通しまして、私は再び信仰に帰ることができました。その後私は改心を経験いたしまして、私はその時に信仰の海の親として柳原孝夫先生の聖書を の言葉を与えられました。しかし、その柳原先生の信仰を通して、私が気づいたことは、私にはもう一人の親がいた。それは私の信仰を子供の時から育ててくれた育ての親、佐藤一斉先生だったということを後で気づきました。私がその改心をして再び信仰に帰った後、大学でしたけども、またうちに時々帰った時がありました。で、ある時帰ったら、それは一斉先生の奥さんが亡くなったその年のことでありました。それで帰った時に奥さんを追悼する晩餐会が開かれまして、私もそこに出席を許されました。でその晩餐会の席で一斉先生が天国に送った奥さんのことを思い、その心をですね、その晩餐会の席でとくとくと語った時に、私は本当にまさにこの先生こそ私の信仰を支え、私の信仰を支えてくれたその人であるということを深く感じた、その思いがございます。ですから私は今この場で一斉先生の信仰を受け継いで、一斉先生のその伝道の乏しみを消さないように、私自身もその意思を継ぎ、その信仰の証を通して伝道を続けたい、そのように今日もまた思っています。特に一斉先生がその信仰の純粋、その幼者のような信仰、そのことをもって私たちに示したその道を私も守り行い、真理を明らかに保ち続けたいというふうに思っております。今日私の話は以上で終わります。ありがとうございました。